こんにちは、室井ゆずきです。9月23日金曜日、今私の向かいには、
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。大竹誠さん、本日は秋分の日、祝日でお休みです。というわけで今日はスペシャルゲスト、金曜隔週レギュラージャーナリストの青木治さんに来ていただきました。
不安、お願いします。不安いっぱい青木、
なんで不安いっぱいなの、
まあ、向かい合ってね、室井さんと。
まあね、私もほらドンと任せとけっていうタイプじゃないしね。
ドンと任せておけっていうタイプじゃないどころか、言ってもいいのかな。君はだって 10分前に来たんだよ。10分前に来たんだよ。
だってしょうがない、今日すごい東京駅混んでて、
そういう理由
人にぶつかっちゃうんだもん。なんでだろう、みんな今スマホとか読みながら歩きすぎだよね。
まあ室井もどっちかっていうとなんかこうちょっと平衡感覚がおかしなタイプだからさ。
私はその平らな道でもつまずく。
無事にたどり着いてよかったです。
そう、10分前に来て、はい、でもねミニスカートで来て、う
ん、なんか今年はミニスカートが来る気がする。
え、てか今年流行ってるってさっき言ってた
じゃん。そう、流行ってると思う。
そうなの。
雑誌とかテレビとか見てても、
はい、いやだから室井はすごいなと思って、だから僕ちょっと不安だったので12時、まあそれでも遅いんだけど15分くらいに来て、はい、したら
何が不安、みんなを信用してるから。
いや一応準備しなきゃいけないなと思うじゃないですか、今日どんなニュースを扱うのかなと思って、うん、したら室井さんは50分くらいになるそうですって言うから、そっか室井らしいなと思って来て、うん、でいいんだけど室井が来て一言目が、一言目がどうかなどうかなって言うから、何がどうかなって言ったら、今日ミニスカート久しぶりに履いたんだけどどう思うとかって言うから、こいつは。いや
違う、あのミニスカートとロングブーツは合わせるのは平気なんだけど、うん、まだロングブーツの時期じゃないじゃない、だから不安になったのよ、う
ん、何が、ショートブーツですもんね、
うん、何が不安なの、
ん、
何が不安なの。
みんななんかすごい無理したおばさんがいるなと見てんじゃないかなと思って。
ああ、でも大丈夫ですよ、あの非常に大丈夫ですよっていうとちょっと失礼だよね、非常にお似合いだと思いますよ。
いつまでミニスカートって、この間大竹さんに聞いて、黙って違う話されたんだけど。
ミニスカート
いつまで履いていいのかね。
どうなんでしょう、でもいくつになってもその人がね、もう素敵であればどうなんですか。
また優等生的なことを言って。
男性のご意見はどうでしょう。
いや、いいと思いますよ別に。ただあのどうなんですかね、あの男の人もそうだし僕も本当そうなんだけど、あの女性も男性も年取るとなんか全般的にパサパサになってくるじゃない、髪の毛とかも、
うん、
だからそれに伴ってあんまりミニスカートってみんな履かなくなるけど、
うん、
まあ似合ってれば、似合ってればっていうかいいんじゃないですか、それは、うん、個性だし。
このおばあちゃんになっててもそのツイード生地の A ラインのミニスカートっていうかワンピースにブーツとかだったらかっこいいと思うけどね、
うんうん、たださすがに室井もまあもう涼しくなってきたからだろうけどね、さすがに素足じゃなかったから、まあ、
素足はちょっとね、膝小僧出すのはね。ちょっとね、あの若い子と私と一個違うところがある。
何が違うの。
膝小僧。
膝小僧はやっぱり違う。
やっぱね、昭和生まれは膝小僧がでかい。
大きさの話。
大きさですか。あの別にちょっと黒ずんできたとかそういうんじゃないよ、膝小僧が大きい、
うん、そうかも、
明らかに
膝小僧が大きいからなんだ。なんか膝小僧とかってやっぱりなんか、まあ男性もそうだけど年齢が若干出るっていうか、どうしてもやっぱり、うん、ね、体型がこう全般的に変わってくるじゃないですか。僕なんかもねちょっとお腹がポッコリ出てきたりとかするから、そういう年が出やすいから膝小僧出したいんじゃなくて、
そうじゃない、膝小僧まあ汚くはなってないと思うけど、うん、膝小僧の形が違う。
そうなんだ、
若い子と
やっぱり室井も大きいの。
大きい、
若い子に比べると
昭和だもん。
そうだよな、うん、それは知らなかった。
うん、でもなんかあれだね、びっくりだね、もう50になっちゃってんだもんね。
まあ室井さんと初めて会ったのがね、うん、室井さんはまだ20代後半ぐらいの時だったから、だから
ギリ20代から、
だから月日が流れるのが早いよね、みんな早く年を取るよね。
怖いよね、何にも変わってないんだよ。その当時はさ、
うん、
当時でさえ 14歳くらいから何も変わってないような気がして。
室井だって小学校の時から変わってないんでしょ。
変わってないよ。
変わってないんでしょ、うん、だけどでもやっぱり年取るじゃないですか。僕なんかやっぱりいろいろ体がこうどんどんどんどんボロくなっていくのは日々実感するので、
うん、
だってね、なんとなく健康診断行くと血圧が高いとかさ、うん、血糖値がどうだとかいろいろ言われるじゃないですか。でしかもね、うん、俺、まあ、どうでも今軽いんだけどぎっくり腰で腰が1年に何回かぎっくり腰になったりとかもするし、だからだんだん年取ってきてるから、
うん、ダメじゃん。
何が
男で腰痛めて
なんで
使い道ないな違うよ、エッチな意味じゃないよ、重いもの持てないじゃんって、うん、
あ、まあ重いものは持てないよ。だからあれで重いもの持つのは、あ、まあ、やめとこう、あまりこういう話すると僕
何よ
家庭内で不安になるから、あんまり
重いもの奥さん
一緒に暮らしているあの、うん、同居人が持ってくれますよ。僕のうちの場合には重いものは大体、
なんで
だって重いもの持てないんだもん。あとね、お風呂を洗えないわけですよ、腰が痛くて。うん、だからお風呂もなんか洗ってくれたりとか、
ね、お風呂スポンジに棒がついたの売ってるよ。
売ってる売ってる売ってる、
あれ超便利
のご紹介
売ってる売ってる。
それなら青木さんも、
うん、
いやでもね、やっぱり 棒がついたのでもなんかってかね、本当にあれぎっくり腰になったことない？
ない。あ、ないんですか？
うん、
いや辛いですよね。
辛い辛い辛い、動けないんだもん、ベッドから1ミリも動けないんだよ。いや、おしっこに行くのに本当にもう一大決心なんだから、
は
あ、じゃないんだよ。たまにね、今回僕軽いんだけど、本当に痛かった時にどうしてもでも取材の用事があってこう駅に行かなくちゃいけなくて、で駅でそれこそ室井がさっき言ったみたいにこう本当にみんな早足で歩いてぶつかるような感じで歩いてくるじゃない、うん、ちょっと肩がぶつかっただけでものすごい激痛が走るわけですよ、うん、だから本当に駅の一番端っこの手すりのところをこうよいしょよいしょってゆっくり上がってると初めて見える風景があるんだけど、うん、こうよいしょよいしょって歩いてると同じスピードで歩いているおじいちゃんおばあちゃんがいて、でそのおじいちゃんおばあちゃんが、あんたまだ若いのに大丈夫かいとか言われたりとか。
私ね、それはね、頑張れって気持ちになる、うん、あの今週じゃないな、先週末、
はい、
先週の土日、
うん、
あの祭りに行ったんだけどさ、
祭り好きだもんね、
うんうん、祭りすごい出汁が出て、それをみんなが大人数で綱で引っ張るわけ、
うん、
だけどその前にもう出汁が来そうなのに、おばあちゃんがなんていうのかな、その出汁がさ坂道を登っていくっていうのが一番その
祭りのハイライト、祭りのメインなわけ、ね、
うん、なんだけど、おばあちゃんが祭り見に来たんだけど、あの押す車あるじゃない、あれでさ坂道一生懸命歩いてるんだけど進まないのよ、坂だから、うん、で出し来ちゃうじゃん、うん、もうみんなで頑張れ頑張れってみこしが来る前に超盛り上がった
おばあちゃんおばあちゃん押してあげればよかったじゃん、ちょっと、
え、
おばあちゃんちょっと押してあげればよかった。
いや、押してあげるみたいな人ついてる家族の若い夫婦とかって、あれお孫さんかな、
うん、
でいたんだけど、うん、なんか触るなみたいな感じだったから、みんなで、い
や、だからね、その田舎なんかに行くと、僕は田舎出身だから田舎なんかに行くと、本当にこれどこからどこまでいつど何時間歩いてるんだろうっていうようなおじいちゃんとかおばあちゃんがこうやって押して歩いてるじゃないですか、うん、なんかこう買い物カゴみたいなのをゴロゴロゴロゴロゴロ押しながら、はい、うん、ああいうのを見てると大変だなと思ってんだけど、自分がそうなると本当にね、同じペースくらいで歩いてるとなんかね、連帯感が生まれるっていうか
おじいちゃん、本当に腰だけなの悪いの？
てか、あのぎっくり腰はやっぱりね、1年か2年に1回 かなり衝撃的なやつになるんですよ。今回は軽いんだけど、前回はスーパーで落ちたものをちょっと拾おうとした瞬間にあーってなって、それからもうどれくらいだろう、1週間ぐらい、
うん、
もうほとんどもう起き上がるのもなんか大変みたいな感じ。
いや、まあそういう風な、みんな年齢だよ。大竹さんだってこの間寝たまま放送してたし
そういうこと過去にねありましたね、う
ん、そうそう、大竹さんはあれでしょ、手術かなんかなさって、うん、だから今はね本当に元気だけど、うん、だから腰はね本当にね癖になると大変。僕もそうだし、僕の父親もそうだったんだけど、
いや、なんかすごいね、やっぱり50超えるとさ、その体調の話ばっかりになるよねいや、心配な人がいっぱい、 うちのヨネちゃんの事務所、うん、長岡の事務所の事務所長がコロナかかっちゃって結構重かったんだよね、うん、で治ってよかったなと思ってたら骨折しちゃって足うん、かわいそうで。
あ、それは何、なんでってか、やっぱり骨が少し弱くなってるんだろうね。
わかんない、
だと思うよ。特にでも女性の方が多いみたいだしね、うん、骨は本当に気をつけないと、ね、室井もだからもう50なんでしょ。
50
だからミニスカート履く
のは、だって私大丈夫だよ、だってあれだもん、
何が、
1日1リットル牛乳飲んでるし
そうなんですか、うん、
1日1リットル 牛乳飲んでんの、
うん、
小学生かって言いたくなるね
なんかタンパク質を取れ、うん、足りなかったのよ、血液検査したら、
うん、
だからタンパク質プロテイン飲むようにして、
あ、
牛乳で割って、
スポーツ選手かっていうくらいだね、うん、そしたらね。
私だって中学校時代運動部で毎日部活の帰りに牛乳1本飲んでて、パックで、
うん、
リッターってあだ名リッター
毎日だから、じゃあそれは
誰かに見られて、
それだから10代からずっと変わらないわけだ。
変わんないね、
ずっと牛乳1リットル飲んでるわけ、うん、じゃあこれから俺室井のことリッターって呼ぶよ、うん、じゃあ
リッターか、全部カタカナだな、うん、もう一個あったの、うん、ウロング、
ウロング、
悪いっていうのをロングって W 外して読むのにウロングって呼んじゃって、みんなからウロングって言って
あ、なるほど、英語の授業かなんかでロングっていうのをウロングってダブル読んでウロングって読んじゃったら、うん、みんながウロイのことをウロングウロング、ちょっとかわいそうだよね、
うん、なんでだろう ね、
え、子供って結構残酷だよ
ね。でもそう、しょうがないよ、私もあれだもん、保険員やってて、うん、検便3回忘れてきたやつ、3日間毎日持ってきたか持ってきたかって忘れてるやつに検便ってあだ名つけるよ似たようなもん
そっか、じゃあ室井はウロングでそいつは検便なわけね。
そう、
ひどいよな子供、
ひどいよね子供って。
いやだからでもさ、あるじゃない、最近子供にそういうあだ名で呼んじゃいけないっていうなんか学校があるんでしょ。
あ、そうなんですか。
あるらしいですよ。要するにあだ名を呼んじゃいけないと、あだ名をつけちゃいけないと、で男性も女性もさん付けで呼びなさいっていう、だから室井さん、青木さんっていう風に呼びなさいっていう学校もなんか最近あるらしいですよ。で賛否があって、
うん、
そのやっぱりそうあだ名が、だって検便もさウロングもやっぱり
今だったらいじめとかって言われて
る、ね、そうそういう風になっちゃうし、いじめのきっかけになりやすいから、そういうそのあだ名で呼んじゃいけませんっていう風にこう肯定的に言う人たちもいる一方で、逆にいや、やっぱり子供ってそういうそのなんていうのかな、こう人とのね付き合いの中でいろいろそういうのを学んでいくわけだから、そんなところでポリコレ的なことをやっても良くないんじゃないかっていう議論と両方あるみたいだけどね。どうなんだろうね。
残酷なあだ名っていうのあるかもね、
うん、
まあ笑ってたけど明るい先生だから、名前にトイレって入っちゃうのよ。
どういうこと。
だからなんとかトイレイカとかレイコとかトイレって入っちゃって、みんなからトイレって言われるだけど、そんなこと言わないのとかって言って、
そうだよ、うん、そうだって、でもウロングだって室井はね、そういう明るい性格だからさあれだけど、傷つく子は多分傷つくでしょずっと言われたら、てましてや検便なんて言われたら傷つくでしょ。
でもなあれだよ、あのそっか、だから外では言わないようにしてんじゃない。
どういうこと。
うちの息子が、うん、中学校時代とか帰ってくる、寮から帰ってくるたびにうちにさ、みんな同級生、地元の小学校時代の同級生とかが集まってくるんだけど、うんうん、みんなゲームとかやってる時、メガネとかデブとか、
うん、で呼び合うわけ
よそうやって呼び合ってたよ、
うん、そう、まあ、俺だってそうだったよ。だからこんなこと言ったらよくないけど、例えばその伊藤さんっていう女の子がいたんだけど、うん、なんか小学校かなんかの教科書かなんかで伊藤伝平っていう地元のなんか偉人が出てきたらさ、うん、それから彼女はずっと伝平って言われてたしね、
うん、
あとこれあんまり笑い事にならないんだけどさ、片桐くんっていうのはずっと機長って言われてたしね、
うん、
昔の ね日航機事故の、ね、機長だから、それもでずっとあだ名だったんだけど、まあね、傷つく子は傷つくかもしれないよね、
うん、でも私今なんて知り合い全員室井って呼び捨てじゃん、
うん、
あれだよ、ヨネちゃんだけだよ室井さんって呼ぶ
あ、そうなんですか、
うん、 あのみんな室井じゃん、室井さとかさ、うん、室井とかって言うじゃん、
うん、
そういう人たちがいきなりそのなんか差別とか引っかかるっていうんで室井さんとかって言ったら何が狙いじゃとかお金は貸さないよってすぐ言っちゃう。
ヨネちゃんはだから室井のことをだからやっぱ一種恐れてんだろうね。
恐れてんのかな。
えずっと室井さんなの。
もう慣れちゃったんじゃない、最初から不器用なんだよ、最初そう呼んだから変えられないんじゃない。
で室井はヨネちゃんのことなんて呼んでんの。
ヨネちゃん。
ヨネちゃん、ヨネって言ってんじゃんいつも。
ヨネっつって
家の中で
おヨネ。なんか怖いかもね、私本気であいつ浮気したら絶対対立候補で立ってやるからさ
そういうそういう
そのくらいの根性はある女でしょ。
あ、まあ室井は確かにあれだよね、妻だったら怖いだろうな。てか
優しいよ。
いやいや、わかるわかるわかる、あの別に目の前にいるからあのこのごまするわけじゃなく、
若干目をそらしてますけど
でも情がものすごい熱いと思うから、だから
あの違うんで勝手に怖がるんじゃない、
うん、だってそんな人いないよ今時。だってさ、なんか喧嘩して家出しちゃうとかさ。家出したんでしょ、
うん、
なんで1週間ぐらい家出したんでしょ。
1ヶ月、
うん、1ヶ月家出した。
そうでしたね、うん、
でラジオで家出したっていう話をしたら、地元のなるちょ新潟の長岡の支持者の人たちがみんなヨネちゃんにお前が悪いとか早く謝れとかって言ってたらしいじゃないえ、だからやっぱりそんなしてないから怖いんだ
よ。あとですぐ何かあってもね、人に話しちゃうじゃない、
うん、
それが怖いんじゃない。
どういうことさ。
なんか例えば喧嘩、私さ超昔なんだけど、うん、なんか知らなかったんだけどさ、
うん、
その人 DV ひどい人だったらしいのよ。
誰その人って誰。
その付き合ってた人。
室井が付き合ってた人、
うん、
で室井に対しては DV しなかったでしょ。
全私されてない、うん、でもそのなんていうのかな、別れるようかなと思った時に前の彼女からと前の前の彼女からと、うん、なんか電話っていうか
連絡が来たわけ、
うん
うん、で大変ひどい目にあ
った、ひどい目にあったでしょうって聞きたそうだったんだけど、本当にされてなかったからさ、多分だって私ちょっとでもそんなことあったらもう50人ぐらいに喋ってるもんね
まあそうだよな。いやだからやっぱ怖いっていうか一種のなんかこう圧迫感があるんじゃないの。だから室井とは言えないんじゃない。まあね、
やっぱり嫌だな、その圧迫感なくしゃいな。
え
それがなくなったらもっとモテるはずなのに。
それがなくなったら室井じゃないでしょう。
なんで。
だってこれもう100回言ったからもうみんな知ってる人は知ってると思うけど、で室井と初めて合コンした時が最初の時だったでしょ、
うん、
あの時だって怖かったもんね。だって俺が連れてった男がさ、なんかこういかに あんなやつらを連れてきやがってっていう感じでなんか怒り狂ったじゃん。
だって違う、私のオファーが今回真面目そうな感じがいいからあの役所広司さんみたいな感じの昭和の新聞記者みたいな人にしてくれっていう風に言ったのに、いないじゃんみたいな人
も。はっきり言うけど役所広司さんみたいな新聞記者なんて一人もいないからこの世の中にドラマの中にはいるかもしれないけど役所広司さんみたいな新聞記者なんて大体いないじゃん。
おかしいでしょ。だってもう最初から今日は和食を食べるっていう風に言われた言ってんのに、だから和食でお願いしますって言ってんのにフレンチとか連れてかれたようなもんじゃ
まあフレンチだったらいいけどね、和食でお願いしますって言ってるのになんかあれだよね、なんかラーメン屋に連れてかれたようなそういう感じではあったのかもしれないなと思ったけどねだからいや僕は最初からやっぱりそ あのその圧迫感は室井らしさだから、それがなくなったら室井らしくないでしょ。
やだな、その圧迫感ね。
なんで
だってスーさんは
え
そういう圧迫感とかって言われる。あそうだいたわ。
え
私があのちょっとなんていうの魂の片割れと思う圧迫感全開の女が文化放送に、
あれでしょ、アナウンス部長でしょ、
そう
水
谷かな
です。そう
あれはね、俺も言ったけど
あれは
怖い。
青木さんも
いや僕ねすごいあのね恐怖、最初にご一緒にした時にもう僕は恐怖を感じたもん。
なんか私がすごい喋らなくても伝わるんだよね
喋らなくても何が伝わるんですか。
なんか気持ちが 今ちょっとしたことで喜んでんなとか。
水谷さんはね、あれ、それ鈴木さんに話したことなかったでしたっけ。怖いんですよ。
似てる。
青木さんからは聞いたことなかった
よ。いや怖い、あのね、室井と全然タイプが違うの。僕ね、水谷さんが怖いなと思ったのは、うん、なんかね、そのお連れ合いと最初から喧嘩するつもりで会話を始めることがあるっていう話を聞いた時に怖って思った。
あ、私はそれ初耳です、ね、
そうですか、
そうかな。私はちょっと似てると思うんだけどな。
まあ、でもちょっとなんか、まあ、タイプは違うけど、でもあの怖いっていうか恐怖感がある。鈴木さんあんまりそういう感じがない。
鈴木さん、
はい、
そうないな、うん、その代わり水谷さんと私は間抜け感もある。だから怖さと間抜けでブレンドするとちょうどいい感じなんじゃない。
あのね、
ポップな感じ、
これ本当にあのこう言葉遣いを気をつけながら言わないといろいろなところで喧嘩を売ることになるから気をつけて言うけど、室井は間抜け感が若干ミックスされてるけど、水谷さんはそんなことないと思う。
水谷さんもそうだよ、ね、
そう、水谷さん、ね、
抜けてるとこ抜けて
る。で、私が言いづらいですけど、そしてあの水谷部長は今日多分出社してるのでどこかで今週さあお仕事中かもしれないけど。
いや、そうそう、
は
い、じゃあそろそろニュースに行きまし
ょう。いや、違う、ちょっと待って、ちょっと待って
、本当に困ってる。
あのタイプですとか不安ですとか。
何が。
いや、ここまで行ってからね。
いやいやいやいや、だから本当に余計なこと、余計なこと言っちゃったな。
いや、でもキャラが立ってるってことは言えますよね、
うん、まああれだろうね。だけどあんまりその女としてのタイプではないのかもね。だって青木と20代から付き合いだけど口説かれたことないもん。
あ、
うん、
あの、ね、スケベなのに。
でも室井さんが
友達からは何回も口説かれ
て、室井さんがコロナで療養されてた時に青木さんと大竹さんは本当に心配してて、その心配の仕方がから愛を感じましたよ私。
ああ、大竹さんも青木も男っぽいんだよね、その優しさが。私にはこうすぐに通じてこないような。
そうだ、俺室井のことを口説かないでしょう。
え、
口説かないでしょう。だって室井だってずっと一貫して基本的にはあれじゃない、連れ合いなかったか。俺だって連れ合いいるんだもん一応さ、うん、それ口説かないでしょ普通。そうでしょ、
うん、
どっかの社長みたいになっちゃうからさ。
なんか今すごいかっこよく言ってて、そうだったっけ。あんまり言うとやばいんじゃないの、うん、この話は。そうだったっけ。
じゃあニュースにしましょう。
ですね、あのミニスカートについてですね、リスナーの方からメールが届いています。埼玉県のおでぶっこ母さん、さっきのミニスカートの話、私は野菜直売をしていますが、お客さんで80近い方は普通に膝上10センチくらいのミニスカートを履いていますよ。私と思えば何でもない。恥ずかしそうにすると履かなきゃいいのにって、他人は思うんですよ、うん、恥ずかしそうにしなければいいと。
じゃあさっきのだから室井、
だからあれか、歩くときにどうじゃどうじゃみたいなオーラを振りまきながら歩けばいいってこと
ね。全然平気って。そうそう、でもちょっと恥ずかしいってのもいいんですけどね。
室井がどうじゃどうじゃって言って言うとさ、あれでしょ、だから要するに堂々としてればいいっていうことなんだと思うんだけど、はい、室井がどうじゃどうじゃって言うとなんか目に浮かぶよね。なんかもうどうじゃどうじゃって言いながらなんかもう胸をそっくり返らせてさ、なんかこうね、東京駅をさ歩いてそうな感じするもんね。普通にしてればいいんじゃない。
どうじゃどうじゃって言って歩いてても、その後にパフパフみたいな音楽が入ってそうで、ちょっと間抜けなところがあるでしょ。
室井はだからなんだろうね、あの美人なのに美人感がなんかあんまりないもんね。
よく言う、私悪いけどミスコンのタイトル5つ持って
る。いや知ってるよ、知ってる知ってる知ってるよ。だってミスコンどころかだってあれでしょ、なんだっけ、プレイボーイじゃなくて
ペントハウス
の初代あの創刊号のモデルだったんだよね。
そうなんですか。
そうなんですよ、そうらしいですよ。僕は見たことないんだけど、
喋んないとあれだと思うんだけど、壇蜜さんも真っ青だと思うんだけど、喋んないとね。
で、室井さんね、あの壇蜜さんとも共演したいっていうね。
私壇蜜さん大好きなの。
ご希望があるんですよね、
うん、なんかすごい毎回毎回美味しいお菓子とか買っててくれて、お母さんみたいなんだもん、
うん、 俺室井チケットを20枚集めて南密さんに会いに行ったら南密さん休んじゃったけどね、
うん、私と会ってくれると思うよなんか南密さんなんで私の大好きなお菓子ばっかり買っててくれるんだろう、
うん、まあでも南密さんもと室井もねなんかやっぱりこう個性が全く方向性が違うからあれなんだけど、うん、でも室井はそうだね美人なのにあまり美人感ないっていうのはいいことなんじゃない。
でも綺麗な人好きよ私。綺麗な人
好き。いや室井の誰が好きかを聞いてんじゃないんだ普通の、
はい、さて今日はですね青木さんにいらしていただいたということで。
そうですよ、
はい、毎回恒例室井さん青木さんこれどう思いますかというテーマでメールファックスを募集します。もうすでに来ているんですけれども、
うん、どんどんやってて、はい、くだらない話しちゃったじゃないの。
で、
うん、
あの時事問題に関してはこの質問に答える形であのお届けしていきたいと思います。最近気になる時事問題、個人的な悩み、何でも結構です。2人に聞いてみたいことをお寄せください。すべての宛先はこちらです。メールアドレス golden@joqr.net golden@joqr.net。 ファックスは東京 03-5403-1151 5403-1151 です。さあ早速あの質問なんですけれども、うん、はい、こちらですね、スケスケパンチラインさん50代の男性の方、はい、リモコンの電池が切れた時壊れたかなどうしようかなとわざと大きな声で私に聞こえるように独り言を言う父。室井さん青木さんこれどう思いますか。
交換してあげて、めんどくさいから。
どういうことですか。そのお父さんは
リモコンの電池が切れた時に、うん、自分で変えようとしないで壊れたかなどうしようかなってわざわざ言ってくるんですよね。
だからそれは交換してあげたらいいんじゃない。私と同じだ。私もそうだもん。
何が
やだって言ってちょっと部屋が暑いなとか寒いな。
お父さんと一緒ってことね室井さんがそういう時はもうやってあげた方がいいと、
うん、
俺あまあ、これもあんまり言うと怒られるからあんまり言いたくないんだけど、俺そんなこと言ったらあれだと思うよ。多分踏みつけにされると思うよ。
そんななの。
奥様、奥様に
踏みつけ、うん、っていうか水谷かなさんタイプ。あ違う、水谷かなさんまた巻き込んじゃったけど。
えでも奥様がどちらかといえば、
彼のパートナーがそういうこと言ったらすぐやってあげるでしょ。
言わないけどね、そんなこと言わないけど、もうこう例えばお父さんがこういうふうに言ったら自分でやりなさいよってい
う。だってうちそういうふうに言ってあれなんだもん。うちヨネちゃんもうちの息子も ありがとうって言われるのが大好きなんだもん
あそうなんですね。
お互い気分いい。
だから分かった。だからあれなんだよ、室井さんって言われてるんだよ。だそこは室井もちゃんと自覚した方がいいと思うよ。
あそう、
要するにそういうことを、そういうこう力関係だから家の中でさ誰が一番偉いかみたいなヒエラルキーみたいなのがどの家にもできるじゃない、
うん、
で室井はだからそのこうあのなんていうの、その3匹の猿だか4匹の猿だか知らない、その中の頂点に立ってるわけだ、そのヒエラルキーの中で。
でも私だっていろいろあれだよ。
ご飯作ったりとかね、
うん、ご飯はね、うん、絶対なんかね普段一人で作って、こっちで一人ぼっちだからさ東京で、
うんうん、
だからもうスーパー巡って美味しそうな魚介類とかお肉とか買って食べきれないほど王様みたいになる
いやだからこの質問の方には僕は自分で交換しなさいって言ってあげたらいいんじゃないかなと。
交換してあげてよ。
さあこのように今日は質問に答えていただきたいと思います。いい大竹誠ゴールデンラジオ、今日はこの後も引き続き室井ゆずきさん青木治さんとお届けします。それでは室井さん一言お願いできますでしょうか。
ちょっと待って、ちょっと
大竹さんがいつも言っている、
は
い、
それでは今日も始めましょう。